先ほど司会者に御骨黙示録の御言葉を朗読していただきましたが、この2章と3章には古今東西の教会を代表する形で7つの教会が取り上げられています。皆さんのお手元の地図からも分かりますように、本日の礼拝説教の参考資料と引用聖句の地図からも分かりますように、時計回りの順番で紀元後90年代におけるアジア州のエペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サラディスの教会に対するイエス様の励ましと警告の言葉が述べられています。続いて今朝は6つ目のフィラデルフィアの教会に対するイエス様の御言葉に耳を傾け、目を止めてまいりましょう。ところで、ラオデキアを含むこれらの7つの教会の中で、私たちが目標とすべき教会はどの教会なのでしょうか。いずれの教会からも教訓とすべきところや警告として受け止めなければならないことなどがたくさんあるかと思います。そのような中で今日取り上げるフィラデルフィアの教会は、なんとなく私たちの教会が目標としやすい教会ではないかな、そんな親近感を抱かせられるかもしれませんね。それはこの3章8節の中ほどに、あなたには少しばかりの力があってと言われているからです。そのところが、口語訳聖書ではあなたには少ししか力がなかったにもかかわらずと訳されています。つまりフィラデルフィアの教会は少しの力しかない弱いところが目立つ教会だったようです。賜物の面でも経済的な面でも、どちらかというと無力で貧しい、そんな人々の群れだったようですね。そうしたさまざまな弱さや貧しさを私たちはともすればマイナスのように考えてしまいがちですが、実はそうではないというのです。弱さや貧しさがよみがえりの主イエス様の大きな守りの御手の中に置かれるとき、かえって素晴らしい恵みに変えられるのだということを、私たちは今朝のこの聖書箇所から示されていくのではないかと思います。弱くて小さいからこそ神様の御言葉により頼まなざるを得ない、弱く小さいからこそ神様の御言葉により頼まざるを得ない、日々の生活の中で必死にイエス様に信頼し、イエス様の御言葉にしがみついていく以外にないんですよね。そのようなフィラデルフィアの教会に対するイエス様の語りかけに耳を傾けてまいりましょう。3章7節を見ますと、またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れと記されています。フィラデルフィアはお手元の地図からも分かりますように、サルディスの南方、サルディスの南東45キロほどのところにあった町です。フィラデルフィアは紀元前150年頃、フィラデルフィアは紀元前150年頃、ペルガモンの王であったフィラデルフォスによって建設されたところから、その王様の名前にちなんでフィラデルフィアと名付けられたとのことです。このフィラデルフィアの町にどのようにしてイエス・キリスト様の福音が伝えられたかということは定かではありません。かつて紀元後53年頃、パウロがエピソの町で3年間夜も昼も涙とともに福音を語り続けたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたと、使徒の働き19章10節と20章31節に記録されています。おそらくその頃 主イエスキリストの言葉である福音がフィラデルフィアの町の人々に伝えられていったのではないでしょうか。そのパウロたちによる福音宣教活動によってアジア州に住む者たちにキリストの言葉が述べ伝えられてから40年ほど経った紀元後90年代のその頃、フィラデルフィアの教会はそれほど大きな教会にはなっていなかったようです。けれどもフィラデルフィア教会の兄弟姉妹たちはどうも、とても忠実な人たちだったようですね。またこの教会はさまざまな点でスミルナ教会の人々とクリスチャンたちとよく似ている共通点が見受けられますね。それはこれら7つの教会の中でスミルナ教会とフィラデルフィア教会だけがイエス様から責められるところがなく褒められている点です。またユダヤ人だと自称している者たちからスミルナ教会もフィラデルフィア教会も共に厳しい迫害を受けていました。さらにこの教会はスミルナ教会と同じように経済的に貧しい教会だったようです。このヨハネ黙示録3章7節中ほどを見ますと、そのフィラデルフィア教会に対してイエス様は聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じることがなく、彼が閉じると誰も開くことがない、その方がこう言われると語りかけておられます。そのイエス様は聖なる方、真実なお方であられます。イエス様は何一つ罪がなく完全なお方であられるばかりか、神様によって作られた被造物とは明確に区別された万物の作り主であられる真の神様です。またそのご真実はご自身の御言葉を成就せずには置かないお方、決して人を欺いたり偽ったりされない、語られたことを必ず実現されるお方だというのです。そしてこのお方こそダビデの鍵を持っているお方だとここに言われています。これはお手元の参考資料引用聖句のところに記されていますように、これはイザヤ書22章22節の御言葉に基づくもので、イエス・キリスト様が開いたり閉じたりする門はダビデの町、すなわち天にある神の国、新しいエルサレムの門のことでありましょう。鍵を持っているとは、その門を開いたり閉じたりする開閉の最終的権威を持っていることを示しています。ですからイエス・キリスト様だけが私たちをして神の国に入れてくださることがおできになり、また拒むこともできる絶対的権威を持っておられるお方なのですね。すべての人はアダムとエヴァが犯した罪のゆえに生まれながらの罪人であり、その神様に背を向けて自己中心的に生きる罪の性質のために、人生の最後においては死に飲み込まれてしまいます。しかしその死と滅びの力を打ち破ってよみがえられたお方はイエス・キリストしかおられません。イエス様以外に天の門を開くことのできるお方はおりません。人間の罪によって断ち切られた天の父なる神様と人間との間の架け橋となって十字架上に死なれたお方、そして天の御国にまでご自身を信じる者を救い上げてくださるお方はイエス・キリストしかおられません。またイエス様は私たちがその御名によってお祈りするときに、その祈りを天の父なる神様に取りなしてくださるお方ですね。無神論の人々がよくクリスチャンは祈るけれども祈りなんて自分たちの自己満足ではないか、祈りを聞いてくださる神などいないなどと不意調いたします。しかし人とは何者かを思い知らされ、自らの 罪深さを知らされ、人間の限界を知らされるとき、私たちは神様に呼ばわるもの、神様に祈るものとされていくのではないでしょうか。古の生徒たちも深い絶望の淵に立たされたとき、ただひたすらにひたすらに祈りを通して天の窓が開かれる信仰体験をさせられてまいりました。アブラハム、ヤコブ、ヨセフ、モーセ、エリア、ダビデ、ペテロ、パウロも失意の中で主なる神様を呼び求め、祈りのうちに深い神様からの慰めと励まし、脱出の道を備えていただいたではありませんか。次に3章8節を見ますと、フィラデルフィア教会に対するイエス様の約束の言葉が記されています。3章8節を見ますと、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることができない門をあなたの前に開いておいた。あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に触れさ、来させてひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさいとイエス様は仰せられます。そのようにフィラデルフィア教会は少人数で貧しい群れでしたが、御言葉を大事にするという点で大変神様の御前に覚えられている教会でありました。すぐる6月12日の私立礼拝でも触れさせていただきましたが、かつてスミルナ教会の監督、すなわち牧師をしていた人でポリカルポスという人がおりました。ポリカルポスは紀元後155年に殉教の死を遂げました。その当時ローマ皇帝による大変な迫害が教会に加えられていました。ポリカルポスは自分の住んでいたところを隠していたのですが、奴隷の子供が厳しい拷問を加えられて耐えきれずに、ポリカルポスの居場所を教えてしまったために、ポリカルポスは監禁に捕まってしまったのです。そしてスポーツのために競技場に集まった大群衆の前でローマから使わされてきていた総督による裁判が行われていきます。ローマ皇帝カイザルを主なる神キリオスと認めよう、そしてイエスを呪え、そうすれば死を免れようと総督はポリカルポスに迫ったのです。その時ポリカルポスは何と答えたかというと、86年間私はイエス・キリストに仕えました。イエス・キリストは一度も私を裏切りませんでした。私を救ってくださった主イエス様を恥ずかしめることがどうして私にできるでしょうと、そうポリカルポスは答えたのです。するとローマから使わされてきていた総督は、もしこのままだと火あぶりの刑になるぞと脅します。しかしポリカルポスは答えました。あなたは火を持って私を脅そうとしますが、その火は燃えてもすぐに消えてしまうものです。あなたは裁きの時に悪いものを待ち受けて永遠の刑罰を与える火を知っておられないのですか。なぜためらっておられますか。さあ私を処分してください。 それを聞いた役人たちが怒ってアスファルトをポリカルポスの体に塗りつけて火を放ちます。その時ポリカルポスは、私の体は炎に包まれるだろう、しかしこの炎はかつて預言者エリアを天に迎えた神の火の車のように、私を神の御国へそのまま携えていくだろうと言って、殉教の生涯を閉じていったのでした。ポリカルポスは、死に至るまで忠実でありなさいとのイエス様の御言葉に従って死に至るまで忠実であったのです。ポリカルポスが火炙りの刑によって殉教したその時、その同じ場所でフィラデルフィア教会の11人もの信徒たちが同じように殉教の死を遂げていったのでした。それはこの3章8節後半に述べられていますように、フィラデルフィア教会のクリスチャンたちがイエス・キリストの御言葉、イエス・キリストの言葉を守り、イエス様の名を命を懸けて否まなかったからです。さらに3章9節において、サタンの会心に属するものと言われているほど、その当時の一部のユダヤ人たちによる教会に対する迫害は厳しいものでありました。ユダヤ人たちは、イエスなどという人物が神であるはずはないと激しい攻撃を教会のクリスチャンたちに加えてきました。そのような厳しい迫害の中で、フィラデルフィア教会の兄弟姉妹たちは十字架上のイエス様の御言葉とイエス様の御姿に励まされ、しっかりと御言葉を握りしめて信仰を守り通していったのです。私たちは毎日の生活の中で、お金や友達、家族、クリスチャン同士の交わりなど、大変大切に思っているものがいくつかあると思いますね。けれども場合によっては、そのようなお互い同士の慰めの言葉では到底通じないような厳しい現実やプレッシャーに押しつぶされそうになることが一切ならずあるやと思います。人からの慰めの言葉ではどうにもならないところまで追い詰められる時があるやもしれません。そこまで行くことによって、私たちはようやく聖書の言葉とイエス様の御姿の中に、他では得られない深い慰めと励まし、悲しみの傷を癒す十字架の言葉の力を、十字架の言葉の力を発見させていただくのです。この3章8節後半の、私の言葉を守り私の名を否まなかったとは、どんなことがあってもイエス・キリスト様を信じ、イエス様と聖書の御言葉により頼んで、イエス・キリスト様こそ自分の生きる源であることを知ったということなんですよね。フィラデルフィア教会は神様の憐れみと祝福を受けましたが、それは彼らに何か才覚や力があったからではなく、ただただ神様の御言葉にしがみつき、イエス・キリスト様だけを誇りとして生きたから、生かされたからですね。11人の教会員が火炙りの刑によって殉教していくという、そのような例えようもないほどの迫害の中でも、ただただじっと耐えるというだけではなく、迫害を受けても受けても聖書の御言葉を握りしめてイエス様を明かし続けていったというのです。3章10節以降を見ますと、そのようにして信仰を守り通した教会に、イエス・キリスト様が再び誠の審判者としておいでになられる終末の日には、勝利の祝福が与えられることがここに約束されています。このフィラデルフィア教会の教会のお一人お一人のように、さまざまな迫害や内外の苦難の中でイエス様の御名によって礼拝を捧げ、 十字架の言葉を握りしめてイエス様を明かし続けていく、それがこの終末の時代にあって教会に求められている姿勢なのです。これらのさまざまな耐えられないほどの苦しみに直面している教会に対して、復活の主イエス様はまず第一に、私はすぐに来ると11節において約束しておられます。苦しみが際限なく続くのは辛いことですよね。けれどもその苦しみや痛みは決して長く終わりのないものではなく、永遠という尺度において、永遠という尺度における限られた期間なのだと約束しておられます。だからこそイエス・キリスト様の御言葉、キリストの言葉をしっかり守り、イエス・キリスト様の御言葉にしっかりとどまり、イエス・キリスト様が再びおいでになられる日を忍耐強く目を覚まして共に待ち望んでいきたいですね。耐えきれないほどの苦しみに直面している教会に対して、復活の主イエス様は第二に、勝利を得る者を私の神の神殿の柱とすると十二節において約束しておられます。さまざまな苦難に耐えてキリストの言葉をしっかり守り、キリストの言葉にしっかりとどまり、イエス・キリスト様を明かし続けていく教会は、やがて天から下ってくる新しいエルサレム、神の都で、その神の神殿の柱とされるというのです。つまり苦難の中を勝利した教会一つ一つが神の神殿の柱とされるというのですよね。東日本大震災以来、私たち日本同盟キリスト教団の諸教会でも年に一度一斉防災訓練を行うようになりました。フィラデルフィア教会のあったフィラデルフィアの町も紀元後17年に大地震に見舞われて町全体が破壊されてしまうことがありました。その後もその本震の後もしばらく厳しい余震が続いたとのことです。そうしますと建物が皆石を積み重ねてできていましたから、強い余震の度ごとに人々は家の外に飛び出しておかなければなりません。しかしこの3章12節の2行目に、3章12節の2行目に、彼はもはや決して外に出ていくことはないと言われていますように、新しい神の都エルサレムの神殿の一つの柱に組み込まれているのであれば安全で、もう外に飛び出す必要もなくなります。私たち北新潟キリスト教会もなお少ししか力がないかもしれませんが、それでも地震の揺れに耐えられるようなしっかりした柱、新しい神の都エルサレムの神殿の柱に組み込んでいただけるような信仰共同体とならせていただきたいと心から願うものです。この終末の時代にあってキリストの言葉をしっかり握りしめ、キリストの言葉にしっかりとどまり、襲ってくるさまざまなサタンの攻撃に耐えてキリストの十字架の言葉を明かし続けていく礼拝と宣教に生きる教会とならせていただきたいものです。一言になります。恵み深い天の父なる御神様、古きを訪ねて新しきを知る御言葉にいつもより頼み、イエス様の御言葉に生かされていく私ども一人一人とこれからもならせていただけますようにお願いいたします。敬愛する真島孝子姉妹は7月14日に検査に臨まれ、7月26日に入院、 27日手術に臨まれます。木戸病院におけるその手術担当してくださる医師、看護師、麻酔など医療チームの皆様の上に神様の恵みと誠に慈しみが増し加えられ、手術に耐えうるその基礎体力を真島貴子姉妹の内なるところにもたらし増し加えていただけますようにお願いいたします。また7月31日から8月1日にかけて教会学校一泊お泊まり会が予定されております。参加されますお一人お一人、また教会学校教師関係者お一人お一人の上にあなた様からの恵みと誠祝福が豊かにございますように、皆様の祈りに合わせ愛する主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。